どうぞペテロ第一の手紙をお開きいただきたいと思います。新約聖書の421ページのところです。神様に喜ばれる教会を目指していく、そのことはどの時代であっても私たちが神の前に願うことであります。ペテロはもうすでに私たちに7つの大切なことを教えてくれています。彼が私たちにこれまで教えてきてくれたことっていうのは、特に長老たち、御言葉を教える者たちに対して神の羊をしっかりと養っていくようにということを言いました。御言葉を正しく伝えて養うようにと。若者たちに対しては、そのような長老たちに、そういう霊的なリーダーに従っていくことが必要であることを教えたわけです。そして全ての人々に対して、三つ目に、謙遜を身につけなさいと御説で教えていました。教会の者は互いに謙遜であるように、人を自分より勝っていると考えること。自分の利益のためだけではなくて、それ以上に人に仕える機会を追い求めていきなさい。四つ目に彼は、神の前にへりくだるようにということを教えました。神様に対して謙虚でなければならないって。一体あなたは何者なのかと。おごり高ぶるあなたは一体何者だというのかと。我々は自分を本当に正しく知るときに、主の前にへりくだってまいります。主の前にへりくだるようにと。五番目に私たちは八節のところに身を慎みなさいと教えてました。人を惑わせるものがたくさん出てくるから、常に正しい判断力を持って選択をするようにって。この世の中の考えとか価値観とか生き方とかそういったものに流されてしまうのではなくて、常に神の前に喜ばれることは何か、正しいことは何かを考えて判断していくようにと、そのようにペテロはすべての人に命じたわけです。そして第6番目に私たちは同じ8節で見てまいりました。目を覚ましていなさい、油断なく注意するように、罪の誘惑に対して注意するように。というのも、私たちを誘惑するその敵の存在が明らかだからです。サタンは必死になって、すでにイエス・キリストを信じた者たちを誘惑します。彼らが御言葉に逆らう考え方を持つようにと。そして彼は、彼らが神の御心に逆らう生き方をするようにと誘惑を続けるわけです。だから、ペテロはそのような誘惑の中にいるゆえに目を覚ましているようにと、注意しているようにと進めたわけです。そして第7番目に私たちは9節のところから立ち向かいなさいという命令を見たわけです。我々は敗北者ではないと。確かに私たちの敵は私たちの力ではどうすることもできない存在であっても、我々は勝利者なる主につく者として、我々はその中にあっても勝利することができるんだって。どうしたら我々がそういった誘惑に打ち勝つことができるのか。神様に対する信頼であるということを我々は前回見たわけであります。皆さん、我々イエス・キリストを信じる者は、勝利ある生活を送っていくことができます。サタンの様々な惑わしに対して我々は御言葉に立ち、そしてこの御言葉が教える約束に信頼を置くことができます。そして我々クリスチャン同士が励まし合いながら、主を見上げていくように、進めていくことができる。そうして我々は勝利を得ることができるんだと、ペテロがこの御言葉を通して私たちに語ってくれたわけです。信仰の先輩たちは、そのような生き方をしてまいりました。様々な試練とその困難、 迫害の中にあって主に対して忠実に歩み続けた。確かにそういった彼らの生き方を見たときに、私たちが思うことは、彼らは信仰が立派だったからそのような歩みができたんであって、願わくば私には試練も困難も苦しみも必要ありません。願わくばそういったものが私の人生に訪れないように。神様、どうぞあなたが憐れみ深いお方だったら私にそういったものをもたらさないように。と望むのは多くのクリスチャンではないかと思います。誰しも我々はそういった困難とか様々な試練というものを歓迎するような思いを持ってません。願わくばそういったものが我々からできるだけ遠く離れていることを望むものです。しかしこのペテロとかパウロを見たときに、そして信仰の勇者たちを見たときに、彼らはそんなふうに思ってなかった。彼らはどんな状況にあっても神様に対して忠実に歩み続けたんです。我々だったら試練を拒むのに、彼らは試練の中にあっても喜んで感謝を持って生きていくことができた。何が違ったか、何が違うのかというと、実はこの今日私たちが学ぶ5章の10節のところにその答えがあるんです。見ていただきますとね、5章の10節のところで出てはこう言うんです。あらゆる恵みに満ちた神ってこう言うんです。さっきもお話したように、多くのクリスチャンは試練とか困難をできるだけ遠のけようとします。しかしペテロたちはそうじゃなかった。その違いは何だったかというと、彼らは神様がどんなお方であるかということを正しく知ってたからなんです。だからペテロはあらゆる恵みに満ちた神というふうに表現したんです。ペテロは、私の信じている神様というのはあらゆる恵みにあふれたお方であるって、恵みの主なんだ、恵みに満ちあふれたお方なんだということを彼は知ってたんです。そのように神様を正しく知ることによって、よろしいですか皆さん、正しく知ることによって、私たちはその試練の中にあっても困難の中にあっても、実は私たちはペテロたちと同じように喜ぶことが、感謝することができるものになるんです。私たちの神様って方がどういうお方であるかを知ることによって、我々はその試練を正しく理解することになります。そしてどのように我々がその中にあって勝利することができるのか、そのことを我々はしっかりと正しく理解することができます。そこで今日我々はこの10節と11節のところを通して、神様の恵みがもたらす3つの祝福を見ていきます。今日私たちはこの10節11節を教える神様の恵みがもたらす3つの祝福を見ていきます。さて、このペテロは、私たちも経験する様々な試練、様々な苦しみ、こういったものはすべて神様からの素晴らしい贈り物であるというふうに考えました。神様からの素晴らしい恵みであると、ペテロは考えたんです。そしてそのように教えてるんです。ね、皆さん、試練が恵みだって言うんです。試練が贈り物だって言うんです。困難が贈り物だ、苦しみが贈り物だって言うんです。恵み。我々はよく口にする言葉でありますけれども、神学者はこんな風にそれを定義します。全く功績のないものに対する神の愛子である。神は人々をその価値に従って扱わず、彼らの功罪に触れることなしに、無限の慈愛を持って取り扱われる。ただ聞いてるだけでも非常に難しいわけですけれども、もう少し簡単に言うならば、神の敵として逆らう私に最もふさわしい呪いではなくて、祝福という最もふさわしくないものを与えてくださる神様のご慈愛。そういうふうに言うことができると思います。皆さん、私たち誰一人例外なく、 我々が最も受けるにふさわしいものは、この神様に逆らって生きてきたわけですから、神様からの呪いであり裁きです。しかし神様はそれを与える代わりに、我々が受けるにふさわしくない祝福を与えようとされた。これが恵みだって。そしてこんな恵みにあふれた方が、こんな恵みを、つまり我々が受けるにふさわしくないものを愛するがゆえにあなたが私に与え続けてくださっているというんです。どんなものがあるのか。この10節と11節は私たちに、その3つの恵みについて教えてくれるんです。一つ目は何かっていうと、救いなんです。我々が受けるにふさわしくないもの、それを神は与えてくださった。それは何か。一つ目は恵みです。救いです。こんな風に出ては言いました。すなわち、あなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が。招き入れてくださったという風に記されましたでしょ。これは神様ご自身の働きを教えているわけです。神様ご自身が、ご自身の意志でもって、人々をこの素晴らしい永遠の祝福の中に招き入れようとされたというんです。我々人間の価値であるとか、業績であるとか、我々の学歴であるとか、資産であるとか、そんなものに全く関係なく、神様はご自分の意志でもって、この救いへと人々を召してくださったんだ。そのことをペテロがまず教えてくれるわけです。で、皆さん、私たちが、特にクリスチャンたち、神様が私を救ってくれたということを我々は感謝するものです。しかし我々がしっかりと覚えなきゃいけないのは、私たちのうちのどこを見ても、このような救いに、こんな恵みに預かる、良い点というのが我々のうちに全くないということです。こんな恵みに預かる資格は我々のうちにないということです。私たちに最もふさわしかったのは呪いだったわけです。それが証拠に我々の心を見たときに、私たちはあまりにも罪に汚れたものです。清い神の前に立つことなんかできないものです。でも神は、呪いではなくて、裁きではなくて、そんな私たちに素晴らしい救いを備えてくださって、備えただけじゃないです。神様ご自身がその救いの中に招き入れてくださった。私たちが神様を信じると決心したように思うんですが、実は神がそのような決心に至らせてくださり、そしてこのような救いに招き入れてくださった。神がそのような技をあなたや私に対してなしたんだ。だから我々救われた者たち、クリスチャンというクリスチャンは、その神様の恵みというものをもっと感謝するはずであります。こんな私を、なんで神様はこんな恵みの中に招き入れてくださったのか。どうしてこんな私をこんな救いへと招き入れてくださったのか。恵みのゆえに、あなたは救われたんです。神様の恵みのゆえに、神があなたを救ってくださった。そのことを私たちは、この方に対して感謝しなきゃいけない。で、なんで神様が私たちをこの栄光の中に招き入れてくださったのか。目的があるんです。神様はただあなたを地獄から救い出して天国に入れようと、そのためだけにあなたを招いたのかというと、実はそうじゃないんです。もうこれまで見てきましたように、ペテロ第1の手紙の2章の9節のところで、こんな風にペテロがもう教えてくれました。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を、なんて書いてます？その後2章の9節。あなた方が述べ伝えるためなのです。あるじゃないですか。つまり神様があなたをこの素晴らしい救いの中に招き入れてくださった。永遠の栄光の中に招き入れてくださった目的は、一つ目は、あなたがこの素晴らしい恵みの神様のことを伝えるためだったんです。そのために神様はあなたを救ったんです。二つ目は何か。我々はこの神様に仕えていくためです。奉仕のためです。 というのは神様があなたをこの救いへと召してくださったその時に、神は何をなさったかというとね、あなたのうちに素晴らしい霊的な賜物を与えてくださったんです。ローマ人の手紙の12章の中でパウロがこう言います。12章の6節のところに、私たちは与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているのでと書いてあります。ローマ人の手紙の12章の6節、新約聖書の283ページのところです。ね、よろしいですか、皆さん。私たちは罪の許しをいただきました。永遠の裁きから解放されて永遠の命が与えられました。このような素晴らしい祝福をいただきました。その時に神様は、あなたに霊的な賜物を与えたと言います。生まれつきの才能の話をしているんじゃないです。救われたあなたに神様がくださった特別な賜物です。それをどうしたらいいのか。簡単です。それを用いることです。だから、ローマ書の12章の6節では、もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさいと続いていくんです。つまり、どんな賜物であっても、神様が与えてくださったその賜物を用いるんだって言うんです。いいです。我々クリスチャンというのは、救ってくださった神様の素晴らしさを述べ伝えるとともに、神が与えてくださった賜物を用いてお互いに使い合っていくんです。何度も我々が学んできているように、我々クリスチャンというのはみんなが働き人です。ある一部の人だけが働き人とは聖書は教えてない。みんながそうなの。だから私たちは、常に神の前に、神様、私はもっとあなたに使いたいですと。もっとあなたの御用に役立つものとして、働きをしていきたいですから、使ってくださいという、そのような態度を持って主に仕えていくことです。しかし残念なことは我々、自分の生活を見たときに、みんな忙しくて時間がないから、いうことはもう少し時間ができたら、もう少しこういう条件が整ったらって、そして見事にサタンの偽りに、嘘に騙されるんです。だって時間なんかできないですね。結局我々の問題っていうのはね、神様のおっしゃったことを自分の力でやろうとするところに問題なんです。これから私たちはそのことを繰り返しペテロによって教えられていきます。時間を見て不可能だって。みんな忙しいんですから。しかし我々に必要なことは神様、忙しいことはあなたご存知ですと。時間が限られていることご存知です。体力が限られていることご存知です。しかし私はあなたに使いたいし、あなたによって用いられたい。どうぞ使ってください。そのような態度を持って我々は主に使えようとするんです。でなければあなたの賜物は生かされない。あなたがあなたの賜物を用いて主に仕えないならば、残念なことに、あなたの周りのものはその祝福をいただくことがない。そして、この教会全体もなんです。一番問題なのは、クリスチャンがいつの間にかお客さんになってしまって、働きのその、真っ只中にいるんじゃなくて、傍観者になってしまって、外から観察しているようなことになったら何が起こるか。そのクリスチャンの信仰は成長しない。その人のうちから喜びもなくなるし、感謝もなくなっていきます。だって私たちが成長するために必要なこと、それはこの神様が与えられたことを我々が成していることです。神はあなたに賜物をくださったんです。あなたの責任は、救われたあなたの責任はその賜物を用いて人々に仕えていくことです。それを成すときに、あなたが神様が自分を使ってくださっていることに気づく。ではじゃあ皆さん、この地上の人生終わった時に私たちは後悔を残しますよ。その時に私たちはなんでもっと主に使えなかったのかなって。その時にいくら後悔しても取り返しがつかない。でも神様は今私たちにそのチャンスをくださっているんです。恵み深い神様は、恵みでもってあなたに救いを与え、あなたに大切な使命を与えてくださっている。あなたのその大変さを知らないと思います？あなたの弱さをこの方は知らないと思います？そのことを知った上であなたを使おうと言っておっしゃってるんです。我々に必要なことは主を使ってくださいです。 神様の私たちに与えてくださったその恵みの一つ目、その救いです。そんなすごい救いを私たちに与えてくださった。二つ目に、神が私たちに備えてくださった恵みっていうのは試練なんです。試練なんです。この十節のところで、あなた方をしばらくの苦しみの後でと記されています。しばらくの苦しみって。信仰の歩みにおいて、この試練というものはつきものなんです。で、その試練のただ中にいると我々が思うのは、いつまでこれが続くんだろうって。いつまでこんな風に苦しみ続けるんだろう。いつまでこんな風に悩み続けるんだろうって。我々その中にいると、もう先が見えないし、これがずっと続くかのように感じてしまいます。でもペテロが言うのはこうだったんです。しばらくの苦しみの後でって言うんです。神様の祝福は永遠なんです。我々がこの地上において苦しむその試練というのはしばらくなんです。パウロは、そしてこのペテロは、いろんな試練に日々遭遇してました。しかし彼らはその今を見てたんじゃない。彼らはその先を見たんです。永遠を見てたんです。そこに希望を置いたんです。この試練はもう間もなく終わるって。その後に私を迎えてくれるのは永遠の祝福だって。終わることのない祝福だって。パウロがコリント第二の手紙の4章でこう言います。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いた計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。コリント第二の4章の17節の言葉です。4章の17節。ここでもパウロは今の困難、苦しみというものと、祝福というものと比較しています。彼自身が経験していたその困難、苦しみというのは、今の時であり、そして、軽いものだって。後の祝福というのは、永遠であり、重いものだって。どっちを彼が心待ちにしてたのか、何を心待ちにしてたのか明らかです。彼がまず、ペテロが最初に教えてくれたこと。まずこの試練についてですけれども、それは一時的なものだって。永続するものではないということを教えて、その後にこれが大切です。試練の目的について彼はこれから教えていこうとするんです。なぜ試練があるのかです。なぜ苦しみがあるか。なぜいろんな問題があるのかです。ペテロはここで4つの動詞を用いて、この試練というのが神の恵みであるということを教えようとします。実はこの試練というのは私たち、その試練を正しく受け止める者たちに素晴らしい祝福をもたらすんです。4つの祝福があります。順番に見ていきます。1つ目、その祝福というのは信仰が成長するということです。十節のところでペテロが、しばらくの苦しみの後で完全に死というふうに書いてます。完全にするって。この完全にするという言葉は、破れているものを作ろうなんて意味があるんです。イエスの弟子たちが、漁師たちが、その破れた網を作ろってる。そういう姿を思い起こされるかと思いますが、実はそういうことです。破れているものを作ろうとか、整えるとか、直すとか、備えるとか、正す、完全にする、そういった意味を持った言葉です。また、欠けているところとか、足らないところを満たす力であったり、欠陥とか誤ったところを改善する力であったり。またこの言葉は、折れた骨を固定して直すとか、壊れた花瓶を修理するとかっていう、そういう意味を持った言葉がここで使われているんです。この完全っていう意味は、言葉は。つまりここでペテロが言いたかったことっていうのは、神様は、働きのためにその奉仕者たちを訓練していくんだって言うんです。彼らがより素晴らしい奉仕者に、より素晴らしい信仰者に変わっていくために、神様はいろんな働きをなされるんだって言うんです。で、その一つが試練なんだと言っています。 ヘブル人の手紙の著者はこんなことを13章で教えます。ヘブル人の手紙の13章の20節と21節のところ。新約聖書の407ページのところをご覧いただきますと、ヘブル書の13章の20節と21節。そこに永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、20節ご覧ください。イエス・キリストによる御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光がよいよ限りなくありますように、アーメンと続きます。いいです。ここにも完全なものと、ペテロで今見てきた同じ言葉が使われています。つまり神様は何を私たちに行おうとしていらっしゃるかというと、我々が神様の御心に対して常に忠実なものとなるようにと働きをなしていらっしゃるんです。それを実践していくために、そのようなものに我々が変えられていくために必要なものを神様は与え、そして我々を修理したり修復したりして、そのようなものに神様はしていこうとされているんです。言い方を変えたら、神様はあなたや私がもっと神にとって役に立つものとなるために、いろいろと神様の働きをなして我々を備えてくださって、整えてくださって、その一つとして神様がお持ちになることが試練だというんです。ヤコブも試練が信仰の成長を助けるものであるということをこんなふうに教えています。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。ヤコブの1章の2節から4節のところです。ヤコブの1章の2から4です。つまりここでもヤコブは、様々なそういう試練というもの、それはあなたの信仰の成長に役立つものであるということを教えています。ですから今見てきたように、私たちがこう試練に直面するときに、どうして神様、なんでこんな目にと我々が思ってしまったり、また今何もなくて平穏無事な例えば生活をするときに、神様、試練だけは困りますと、困難だけは困りますと、苦しみだけは困りますと、どうぞそういったものが私の生活に訪れませんようにって、そういうふうに思っておられたとしたら、神様は意地悪なさるんじゃないんです。神様は試練が必要だからあなたや私に与えるって言ったんです。何のためにか、あなたや私の信仰が成長していくためにって言います。ちょっとルカの福音書の22章を開けてみてください。149ページ、新約聖書。ルカの福音書の22章。最後の晩餐の時、イエス様がペテロに対してこんなことをおっしゃった。31節です。シモン、シモン、見なさい。非常に大切なことをこれからイエス様はシモンに対してお話になろうとしています。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って引き遂げられました。引き遂げられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために寄りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒ならどうであろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。よーく皆さんご存知のところです。しかし非常に大切なことがこう教えられている。まず31節見ていただきますと、あなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと。あなた方と書いてましたでしょ。ふるいにかけるというのは、その当時も女性が そのふるいを持ってそこに麦を入れるんです。そしてガーッと振るわけです。そうすると、そのもみ殻と麦とを分別することができます。それが一度終わったらどうするかって、ゆっくり彼らはそれを傾けながら、もみ殻を、そして必要でないものを麦から分けようとしたんです。我々もセメントをこう練ったりするときに砂をそういうような形で、ふるいにかけることがあります。だからある程度言ってることはよくわかります。何をイエス様がここで言ったか、明らかなことはこれ、これから起こるであろう様々な試練の話です。しかも非常に厳しい試練が訪れることをここで教えているわけです。振り回されるように、信仰をぐらつかせるような大きな試練が訪れるということを言っているんですが、ここでその試練をイエス様は約束されたわけですが、この試練はペテロだけに約束されたものじゃなかった。弟子たち全員に約束されて、だからあなた方はと言ってるんです。弟子たち全員にそのことが言われたんです。しかも面白いのはね、サタンがそのことを望んだんですよ。そして神がその許可を与えたんです。そして、32節を見てみますとね、今度は私は、イエス様がおっしゃっている、あなたの信仰がと、今度は、あなた方ではなくて、あなたになっている。単身になっているんです。今度は、ペテロに対して、イエス様のお話になっているんです。あなたの信仰がなくならないようにって。これは、その救いを失ってしまうなんてことを言ってんじゃありません。救いは永遠に失うものでありません。これは、その信仰が弱ってしまう、衰えてしまうって話をしているんです。そんなことがないように、私は祈るって言った。実はこの今お読みした箇所を見てみますと、ペテロはものすごく自信過剰であったことにお気づきになりましたでしょ、ね、私はあなたのためならどうでも、死でも覚悟はできているって。非常に自信があったんです。で皆さんね、私たちが覚えておかなきゃいけないのは、人が大丈夫だと確信しているときが一番危険なんです。そういうときにサタンは攻撃します。なぜかわかります?それはそのとき一番我々油断するからです。我々が自分の弱さを知っているときは私たちは神様に助けを求めます。でもそれを忘れてしまって自信を持ち始めると神様が必要なくなってくるんです。そうすると大きな誘惑がやってきます。ペテロはこのような話をしたわけですが、この後間違いなく皆さんご存知のように三度イエス様がおっしゃったようにイエスを否定するわけです。この誘惑に負けてしまった。しかしイエス様がここで今も言いましたけれども、祈っていること、そして必ずペテロがそれに打ち勝つことをイエス様は確信してらっしゃった。だからあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは私の終わったら兄弟たちを力づけてやりなさいって。その後のことまでイエス様はおっしゃっているんです。それから立ち直った先の話です。信仰は確かに少し弱るけれども、しかしそこから立ち直ってきて、そして、その時には、このような働きをしなさいと、イエス様が命じられたわけです。ご存知のように、その後にペテロはエルサレム教会のリーダーとなります。ですからこの試練というのは、彼自身が成長するために、彼の信仰が成長するために必要だったし、そしてこの試練を通して彼は、自分と同じように苦しんでいる人々の慰めを、励ましを与えるものとして、働き手として用いられていくのです。必要だったんです、そのために。どのような方法で神様を選ばれるのかわかりません。しかし我々の群れの中でも、たくさんの人たちがいろんな悲しみや苦しみを経験されました。そしてその人たちは、そのような大変な苦しみに遭っている人々を励まし、慰めていくことができます。そういう経験をしていない者たちは頭ではわかります。しかしその痛みのすべてを知ることはない。ペテロにイエス様がおっしゃったことは、この後、この敗北の後、 人々を励ましてあげなさい。だってあなたと同じような苦しみを経験している人が溢れてるから。ペテロにはこのプライドを削り取る必要がありました。そのために神様は試練を与えたんです。さっきもお話したように、サタンはそんなこと思ってない。ペテロの徳のためなんて思ってない。サタンはペテロがこれによって信仰が成長するからやりましょうなんて思ってない。ペテロがこれによって苦しみ、神様を疑い、神様に逆らうことを望んで、いっぱい試練を与えようとした。でも感謝なことは、神はそのようなサタンの行為をも、ペテロの益に使うんです。すごい神様の力ですよ。誰が主権者であるかわかります。誰が全知であるかわかります。サタンは何とか苦しめること、苦しめること、苦しめることしか考えない。しかし神様は、それをも使って、あなたは私の益としてください。ペトロにはこのレッスンが必要だったんです。しかもね、この祈りを見たときに、イエス様は、ペテロがこの困難から解放されることを望んでません。そんなことを祈ってない。祈ってなかったでしょ？ペテロはあなたは苦しみに遭うけども、私はその苦しみから一日も早く解放されることを祈りましょう。なこと言ってないんです。それはイエス様は、この試練こそ、ペテロがより素晴らしい働きに用いられていくために、必要なレッスンだということを知っておられ、そのために備えられたものだから。だから祈ったのは、ペテロ、私は祈ってる。あなたがこれに勝利して、そして多くの人々にとって大きな慰めを与えるものとなることを、私は信じてる。だから、試練というものは、どう我々が一生懸命考えたって、どうも私にとって得と思えないわけですが、実はあなたにとって大切なものだって言うんです。だから私たちは神様どうぞ全ての試練を私から遠のけてくださいと祈ることよりも、神様あなたにお任せします。だってあなたは私の益のために全てのことを成してくださるお方だから。余計なことを心配するよりも、我々はその方に全てを委ねていくことです。その約束をしっかりと覚えていくことです。試練というものは私たちの信仰を成長させるものです。二つ目に試練というものは我々の神に対する信頼を成長させるものです。信頼のおける成長であります。五章の十節のところで、固く立たせという言葉が出てきました。しっかりと据え置くとか、固く据えるとか、固定させるとか、強めるなんて意味です。つまり、ペトロがここで言っていることっていうのは、信仰生活においてフラフラしないようにという話です。そんなぐらつくような信仰生活では神様喜ばれないって言うんです。じゃあどうしたらいいのか。しっかりと御言葉に立つことです。詩編の著者がこんなこと言います。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。あなたの御言葉によって私の歩みを確かにし、どんな罪にも私を支配させないでください。詩編の119編の133のところです。119の133。御言葉によって私たちは、どんな試練があっても、神様がこんな約束をくださってるんだから、その約束を信じましょう。大変だけれども、しかし神は私を見捨てないとおっしゃったんだから、信頼しましょう。そうして我々は、このような試練を通して、より深く神様に信頼することを学んでいくんです。三つ目に彼が教えることは、この試練というものは、行いのおける成長をもたらします。行いのおける成長。つまりあなたは信仰をますます実践するものになっていくって言うんです。十節のところでペテロが強くしと教えています。力づけるとか力を与えるということです。パウロはテソロニケ第2の手紙の2章のところで、あらゆる良い技と言葉とに進むよう、 あなた方の心を慰め強めてくださいますようにと、17節のところで記します。で、その2第2の手紙の2章の17節。あらゆる良い技と言葉に進むよう、あなた方の心を慰め強めてください。誰がそうするのか。神様がそうしてくださるんです。神様が私たちの心の中に働いて、私たちを強めてください。何のために？我々が神の前に喜ばれることを成していくためです。試練というものを通して我々は変えられていきます。この間もフィリピンで僕たちと話をしているときに、フィリピンという国は9割がカトリックの国です。ですから、どこ行っても教会があるし、どこ行ってもクリスチャンというのは受け入れられるものです。タクシーに乗っても必ずそこに十字架がかかってたりする。ところが、そういう国であるゆえに、つまり迫害のない国であるゆえに、信仰というのが本当にぐらつくものです。戦いがないから。しかし私たちこの国に住む者というのはいろんな戦いを経験しました。異教との戦い。昔からのその偶像的なそういうものにまつわるものとの戦い。周りを見てもそんなにクリスチャンがいるわけではありませんから、今後も奮闘してきたいろんな面で。そういうところで私たちは強められてきましたでしょ。ある時は偶像崇拝に関して私たちは、これができないって。亡くなった人物のことを愛してるし、尊敬もしてるけれども、神でない上に崇拝しない。恐れがありました、そんなことを言う前に。そんないろんな戦いを私に通ってきた。そういう戦いを通して私たちは、間違いなく鍛えられてきた。試練というものは私たちの、その行いにまで影響を与えます。ペテロが言うことは、真理をただ理解するだけじゃない。それを実践するためのそのような力というものを神様は試練を通してあなたに与えてくれるんだって。そして四つ目です。このような試練が神様の恵みである。その理由の四つ目というのは、この試練を通して我々は真理における成長を見ます。真理において成長するんです。不動のものとしてくださるって書いてます。不動のものって。確立するとか土台を据える、安定するという意味です。誤った様々な信仰に対してもそういうものに惑わされることがないという意味です。そのような信仰者へと変えられていくという意味です。だって私たちはいろんな問題に遭遇したり、いろんな苦しみになった時に我々どうするかというと、人間の考えよりも神様が何をおっしゃっているのか、そこに戻っていきます。神様のお言葉を見ます。そこに我々は真理です。だって見たように、サタンは我々が真理から離れていくようにと誘惑するわけです。ですから、いろんな試練を通るときに我々は神様の真理に戻り、そしてその真理になって神がこう約束されているから信じていきましょう。そういう誘惑に対して神はこうおっしゃっていると言って我々は真理において成長しているんです。試練というものはそういうふうに、私たちにいろんな祝福をもたらします。信仰も成長するし、神への信頼も増していくし、行いが変えられていくし、そして、真理におけるその知識というものが増し加わっていく。この読みからも、試練というものが私たちにとって大きな祝福なんだと、ペテロが教えてくれたわけです。神様の恵み、それは救いを与えるものです。それは試練を与えるものです。そして常に勝利を与えるものだということが、この十節十一節のところに記されているわけです。特に十一節をご覧いただきます。どうか神のご支配がよう限りなくありますように、アーメンと。ペテロが言うことっていうのは、神様こんなすごい働きを私たちのうちに成すだけじゃない。そのすべての出来事の背後に支配者なる方がいらっしゃるんだということをここでもう一度言うわけです。 いろんなことが確かに我々の周りに起こってきますけれども、しかし神様が知らないことは起こらないんです。すべてのことを神様ご存知です。神様が良しとされるんです。だから私たちは、あらゆる出来事を見たときに、その出来事は私たちから希望を奪うかもしれない。しかしその背後にすべてを支配していらっしゃる全能なる神様がいることを見たときに、そこに希望を持つんです。さあ、神はこの状況を用いて、この出来事をどう用いて、ご自身の栄光を表すのか。そして、どうそれを自分の私にとっての益としてくださるのか。そこに期待を持つんです。ローマ人の手紙の中でパウロはこう言うんです。そればかりでなく、カンナンさえも喜んでいます。それはカンナンが忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。いろんなカンナンも、実は、私のうちに働き素晴らしいものをもたらすんだと、ローマ書の5章の3節から4節のところで教えています。我々がより整えられたものとなるために神様は試練を与え続けてください。そして私たちはその神様の恵みを覚え、神様に耐えることによって変えられ、成長していくんです。そして神ご自身がそれを通して自ら表していってください。その試練の中にあって我々が神様を見上げて希望を持って生きるならば、私たちのうちに働いている神様のことが明らかになります。そうやって神の凄さが人々の前に明らかにされていく。だからもし皆さんが今試練の中にいらっしゃったとしたら、あなたがすることは、今神を見失っていらっしゃるんだったら神様を見上げることです。どれほど恵みに満ち溢れた神であるかを覚えることです。どんな恵みを私に与えてくださったのかを思い出すことです。そしてその試練の中で、主よ、私はあなたを信頼します。あなたが最善をなすと約束されたから、そのように主に信頼を置いて、期待を置いて歩んでいくことです。最後に、今私たちが学んできたことを文字を見るために、コリント第2の12章のパウロの証をご一緒に見たいと思います。329ページ、どうぞお開きいただきたいと思います。よく皆さんのご存知のところです。12章の7節のところから329ページを読みします。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も死に願いました。よく皆さんご存知のところ。サタンは神の許可のもと、パウロに肉体的な苦しみを与えました。目の苦しみであったのか、転換であったのか何かわかりません。いろんな説があります。しかし、サタンは神の許可の上に苦しみを与えた。その時にパウロはどうしたかというと、神様の前にこれを取り除いてくれるようにと言ったんです。この状況が変わるように、この病から私が解放されるようにということをパウロは望んだんです。我々が良くするように。それに対して神様のお答えは何であったかというと、しかし私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。実はこのサタンがもたらしたこの病、さっきお話したように神様が許可してその病が与えられたわけですけれども、目的があったんです。どんな目的か。それはパウロをへりくだされるためだった、ね。パウロに彼自身の弱さを悟らせるためでした。だけどさっきから見てきたように、自分が弱いと思ってなければ神様に頼ることを我々しないからです。我々弱さを経験する機会を通っていかなければ、いつの間にか自分は大丈夫だとか自分は強い存在だと誤解してしまうんです。 そして本当は弱くて神の助けが必要なのに、神の助けを拒み、自分の力で、自分の知恵で何でもできると思ってしまうんです。だから問題なんです。だから神様は何をしようとしたかというと、このパウロに彼の弱さを悟らせようとしてこのような病を与えたんです。そして、どんな時でも神様に頼ることの必要性を教えたんです。それがレッスンだったんです。その目的のために神様はこのような試練を与えたんです。そしてパウロはそのことを学んだんです。だから7節に、高ぶることのないようにと、一つの時が与えられたというんです。これがないと私はすぐに高ぶってしまう。自分で何でもできると思ってしまう。だから神様は私が本当の自分にいつも気づいて、神の前に正しく歩んでいくために、あえてこれを与えてくださったんだ。そしてこう言うでしょ。私の恵みはあなたに十分だって。問題があるときに我々が思うのは、なんか神様が私に対して、意地悪いことしてるように思ってしまう。なんでこんな苦しみが、なんでこんな問題が、なんでこんな試練がって。あなたは恵みの神ではなかったんですかって。神様おっしゃるのは、私は何にも変わってない。あなたに与えているこの試練の実は、あなたを愛するゆえだってです。私の恵みはあなたに十分だってです。あなたがその中で勝利して、その試練の中で喜んで感謝を持って生きていくために必要なものは全部備えられているって言っています。いいです、皆さん。状況は私たちからそういった喜びを奪っていくように思います。しかし神様はそのような試練を与えたのは、なぜ与えてくださっているかというと、その中で我々はその喜びをもっと楽しむためにです。その中にあってもっと神様に感謝をさせるためです。そのために必要な恵みは十分に与えられているというんです。しかも言うんです。私の力は弱さのうちに完全に現れるって。我々が弱い時にこそ我々は神を見上げるからです。そしてそのすべてのことを成してくださる神様がそれを通して栄光を受けになるんです。だからパウロは言うんです。私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。彼は自分の弱さを感謝したんです。このペテロが私たちに今日教えてくれたこと、同じことです。私たちは常に自らの弱さをしっかりと覚えることが必要です。そして、常に神様に頼って生きることです。その時に我々は、その試練の中にあっても、試練がなくなるわけじゃないかもしれない。病が癒されるわけじゃないかもしれない。しかし私たちは、そのようなものに左右されることもない。喜びを持って、感謝を持って、勝利者として生きていけるんです。試練はごくわずかです。その後には、永遠の栄光が待っています。試練というのは、救いと同様に神様の恵みです。素晴らしい神様の特別な特注の贈り物です。恵みの神が一人一人のために特別に、しかも、あなたの益のために備えてくださったものです。我々に必要なことは、どんな時でも、この神様にまた神様のお言葉に信頼を置いて歩み続けていくことです。その時に勝利があるから。そしてその時に、すべてのことをなさしめておられる。またなさしめてくださった神様の偉大さが明らかにされ、彼の栄光が表されていくんです。だからクリスチャンたち、しっかりしなさいって。しっかりしなさいって。そして主の栄光のために、この一週間、それぞれのところで、この主に用いていただきましょう。父なる神様、今日も私を通して、共に御言葉を学ぶ機会が与えられ、感謝をいたします。偉大な神様によって、救いに招かれただけでなく、その方によって導かれていることを本当に感謝いたします。地上の歩みはわずかです。もう間もなくこの地上での歩みが終わります。その後に永遠があることを私たちは、今日もあなたからしっかりと覚えるべきだということを教えられました。どうぞ神様、一人一人が その永遠に対する住まいを持って歩むことができるように、そのためにもあなたが愛するゆえに与えてくださる様々な試練に対してあなたを疑うことなく、あなたに信頼を置いて、あなたの御言葉にしっかりと立って、あなたに期待を置いて歩むものに私たちを変えていてください。様々なところに今週も使わされます。様々な状況に我々置かれていますけれども、しかしあなたがその全ての支配者であることを心から感謝します。どうぞ我々一人一人を強めてくださり、用いてくださり、それぞれのところであなたの御栄を表してください。そして何よりも神様、この中にまだこの素晴らしい救いの恵みをいただいていない人々がいらっしゃるから、今日あなたの前に逆らうことをやめて、あなたに救いを求めて出てくることができますように。誰一人としてこの素晴らしい救いから漏れることがありませんように、どうぞ主が導いてください。この時間を感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。